送信機を増やすとか、うん、なんとかっていうことはなかなかはいとは言ってはくれないところなんですね、うん、ただ拉致問題は高市内閣も最優先課題というふうに言ってるわけですから、うん、拉致問題後回しとも言えないっていうところなので、うんうん、そこはやっぱりそこをしっかりと冷静にただもうお前らダメだっていうんじゃなくてですね、うん、やっぱり拉致問題重要でしょっていう視点で、うん、やっぱり言っていくしかないなと思いながら、うん、まあ言葉も選びつつ、はい、手を変え品を変えっていう感じで一応言わせていただきました、うん、でこういったらなかなかねパッとすぐに変えられないので、悔しいところはあるんですけど、うん、やっぱりじわじわとね聞いてきて、うん、その拉致の放送について、うん、まあもちろん機会を増やして今山田送信所っていうところからね、うん、送信してるんですけど、はい、それもこともあるでしょうし、うん、あるいはまたもし別の発送で予算等もあれば、うん、国の短波放送も国外から の放送をしてるっていう話もありますから、うんうん、まあ、大和送信所が無理ならなんか違うところからであっても、うん、やっぱりこの拉致の問題で民間の立場だけじゃなくて政府としてもやってるわけですけど、それもやっぱり力を合わせてさらにですね強化をして放送していくっていうのに、うん、まあそれじわりじわりと影響してくれたらいいなと思いながら、うん、まあ引き続き取り上げていきたいなと思っています。
荒、はい、木さん、こう当選されたばかりの高田さんがああやって堂々と質問してくださる姿はいかがでしたか。は
い、いやまあ本当にね心強い、うんうん、まあ今回結構ね今まで前の国会までで拉致のことをいろいろやってくれた人が結構怒ってしまったんで、うん、そういう意味ではまあ、高田さんが通ってで早速質問してくれてたというのは、まあ、本当に今後のためにも心強いんで、もうぜひぜひ、さらによろしくお願いしたいと思いますよね。
ちなみにごめんなさい、党内で当選されたばかりの新人議員さんがあえてすぐに質問デビューするっていうのは どんな空気感だったんですか。
まあ正直言って、まあ人にっていうよりも委員会ですね、所属する委員会 の形があるので、総務委員会はちょうど年度末に向けて地方税とかもあるので、そういう感じで登壇する機会が多かったっていうところがあると思うんで、まあ全然1回も3月中質問しなかった新人の議員さんもいるのであれだったんですけど、まあ本当に私としてさっき話したようにもう事務所も何もない状況だったのでどうしようかなと思ってたんですが、ありがたかったのは、まあ、総務委員会っていうのは自治体に関することもあるので、うん、本当今まで国会議員としてやってきたこともすぐに質問できたこともあったし、あとやっぱり拉致の問題を含めて、はい、やっぱ荒木さんのような実際前線で戦っている方々から先輩からお話を伺って、うん、こういう課題があるというのも教えていただいて取り組むこともできたので、うんうん、そういう面では今までの経験と、うん、あと今のこう人脈といいましょうか、関係、はい、仲間の関係から質問することができたので、まあ、本当に一人でやってたらもうパンク状態で何もできなかったなと思うところなんですけど、そういう形でどうにか乗り切ってきてるかなと。
まあね、本当これからもちょっといろいろお願いをすることもたくさんあると思いますが、
うん、そうですね、ちゃんとこう蓄積がある方だからこそ、うん、まあ、いい流れが来た時に実際にスッとこう舞台の上でもちゃんとした対応してくださるんだなっていうふうに今お話伺
いました。そう言っていただけるとですね、ありがたいですよね、うんうん、あとは今総民会ですと外国住民投票、はい、で武蔵野市とかで問題になってましたけど、はい、外国籍の住民が住民投票に参加するとどうなのかって、うん、でまあ、実際沖縄とかでも自衛隊基地誘致の住民投票と行われて、うん、外国人も投票できるような自治体に行われたりとかって例もあって、うん、まあ、安全保障上もどうなのかなっていうところがあるんですけど、はい、実は住民投票 の投票権者資格のある方っていうのは、うん、法律で決まってるのと決まってないのがあるんですよ。で、地方自治法も含めてなんですけど、決まっているのは、例えば合併、自治体が合併するときの住民投票、はい、これは、有権者、公選法に準じてしか投票資格ありませんよとか、あるいは首長を解職辞めさすとか、議会を解散する請求をするってときも、そういう有権者じゃないとダメとか、そういう決まりがあるんですね。ただ、諮問的な住民投票って地域の課題を問うやつは拘束力もないんですけど、その代わりそういった規定が何もないんですよ。だから武蔵野市においては外国籍の人を投票させようとすると、いやそれはダメだ反対だって人もあるし、うん、で別な自治体では外国籍の人は乗ってないところ、うん、有権者は日本国民だけだよっていうふうにやった自治体に、はい、逆にそれを外国籍入れるべきだっていう方が来たりとか、うん、そういう感じで各自治体でも賛成派と反対派がもうガチャガチャしてですね、うん、大問題で混乱が起こってるんですよ、うん、でこれを防止するためには地方自治法の中に諮問的な住民投票も 公選法に準じて有権者に投票っていう権利を規定しちゃえば、うんうん、もう自治体でそういう揉めることがないことがあるので、で、安全保障上 の、 その自衛隊基地だとか米軍基地だとか原子力発電所の誘致だとか、うん、そういったものがやっぱり議論される可能性が十分に地方自治体にあるので、うんうん、その地方自治の法の改正っていうのを検討してほしいと。でこれ国会では今まで1回もこの指摘がなかったそうですね。でこれもそうなんですよ。でこれもちょっと仲間と、特に武蔵野市の仲間といろいろ話していく中で、これができたら面白いねって話でいろいろ調べたらなかったので、じゃあやろうっていうことでちょっと議論させていただいて、まあこれもパッとすぐに改正はしてくれないんですが、あの問題提起をさせてもらったので、第一歩としてまあ地方自治法の改正に向けてこれができれば、で少しは変わるかなという。
いやこれもね、安全保障に直結する話ですからね、非常に大事なテーマを取り上げてくださったんだなと、
諮問、うん、って言ってもね、だってその自治体がやるわけだから、
そう
ね、あの公聴会みたいなものとは意味が違うんで、
はい、だ自衛隊基地反対って言われちゃったら、その首長そこで誘致できないですよね、うん、今の日本においてはなかなかそれは別に決定権じゃないと言われても、うん、はい、でその時にね、1000人ぐらいの島に、例えば2000人ある外国籍の人々が住民票を3ヶ月前に移してきて引っ越されちゃったら、国籍は日本国籍じゃなくても、ね、投票できちゃうとなれば結果が変わる恐れもあるので、そういう組織能力がある近所にそういう国もね、ありますから、
う
ん、そこはやっぱりね、最悪のことも考えてね、規定する必要があるのかなという。
なるほど、ね、いや本当に大事なことをしてくださってるのがよくわかりました、うん、はい、ということで、今週はこのあたりでまとめさせていただきます。高田さん、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
皆さんも最後までご覧いただきましてありがとうございました。ぜひいいねボタンのクリック、そして X のリツイートもよろしくお願いします。ではでは、また来週。